今日は、司会の方が読んでくださいましたエルカによる福音書17章の1節から4節を通して教会の弱さと特権という題で説教をさせていただきます。皆さん、今日教会にですね、今日、家を出られるときに、どう言って出てこられましたか？どう言う相手がいなくて、自分の頭の中で出た方もいらっしゃると思いますが、どう言ってどう思って家を出てきたでしょうか？あんまり難しく考えないでくださいね。どう言って出てきたか。家族で来られた方はどうですか？行くよ、おい、早く、何、もう時間だよ、もう早くって言いながら出てきた方もたくさんいらっしゃると思います。家族が留守番していらっしゃるって方はですね、じゃあ教会行ってくるから、先に行ってるから、じゃあ行ってくるから、ちょっとやっといてねとか、ゆっくりしてていいよとかですね、ちょっと教会団員が行ってくるからっていう感じで来られた方もいらっしゃると思いますし、一人暮らしの方や家族がもう出かけていた、また家族がまだ寝てたという方はですね、さあ、教会行こうかな、さあ行くぞと思って家を出てこられたと思いますね。どのパターンでも、教会に行くよ、教会に行こう、教会行くぞ、そういう教会に行くという感覚が私たちの中にあるのではないかと思います。その皆さんが行こうと思って来られた教会って何でしょうか？教会って何でしょうか？よく言われますけれども、それは建物ではありません。教会は教会って建物があってそこに集まる人がいるという、それが教会だというわけではないのであります。反対で教会はイエス・キリストを救い主と信じる者たちの集まり、それが教会であります。もちろんその礼拝には今日も礼拝、どなたでも大歓迎でありますし、実際まだはっきりとは信じてないんだけれども、今いろいろなことを知り始めたという方もいらっしゃるでしょうし、また大体初めからですね、私は信じるぞと思って教会来る人は少ないわけでありまして、信じるかどうかわからないけどとにかく教会行ってみようかなと思って来られた方もたくさんいらっしゃるでしょう。でもその皆さんが来られる教会は建物ではなく、この信じている人たちの集まり、これが教会なんだ。それが今日の司法の右側にも書いておきましたけれども、教会は信仰を中心、信仰、これを信じるということの周りに集まっている人たちの群れ、それが教会であります。でそれは一つの定義でありますけれども、で今日はですね、この聖書の言葉、聖書の箇所から、その信じている者たちの群れである教会は弱さを持ちながら特権が与えられている、特権が与えられている素晴らしいものだけれども、弱さを持ちながら歩んでいるんだ、そのことをお話ししたいと思っています。専門的なですね、言葉で時々聞く言葉ですので、頭の片隅にキープしておいてくださったらいいと思うんですが、教会はサクラメントってカリフォルニアにね、町があります。それでも覚えられない方は、桜を、メンタル、頭の中に桜が咲いているような、桜メンタル、そういうですね、言葉があります。で、どういうことかというとですね、不完全なものが完全な神様の恵みを表しているということ。それをサクラメントというふうに言いますね。サクラメンタル。教会とはそういうものだ。不完全な教会が、欠けだらけの不完全な教会が完全な大きな大きな神様の恵みを表しているんだ、それが教会なんだというのであります。ちょうどサクラメント、一つの大きなサクラメントは聖餐式であり、先週も聖餐式私たちも持ちましたけれども、聖餐式でパンとブドウジュースが配られますが、このパンとブドウジュースはものです。単なるものというと言い過ぎかもしれませんが、とにかく、パンとブドウジュースです。パンとブドウジュースなんですけれども、その 物質であるパンとブドウジュースが大きな大きな神様の愛、あの十字架の中で表された神の愛、イエス・キリストの体と血、それを表しているんだ。それがサクラメンタルっていうことなんですね。ですから教会も、教会は完璧なもので、教会って素晴らしいもの、もちろん素晴らしいところです。でも欠けがあります、弱さがあります、痛みがあります、失敗もたくさんします。歴史がそれを証明しています。でもそこに神様の目が注がれて、神様の素晴らしい愛と力を表す存在としてこの世に置かれているんだ、そのことをお話したいと思っています。2つのポイントでお話をいたします。第一に、教会の弱さということであります。一節で、罪の誘惑が来ることは避けられないと、口語訳聖書では、私が持っている聖書、また皆さん教会の備え付けの聖書を借りていらっしゃる方は、そうだと思いますが、口語訳の聖書では罪の誘惑が来ることはと訳されています。でも他の聖書を使っている方は、あれ全然違うぞと思われたと思いますが、それはですね、他の訳ではだいたいつまずきは避けられない、つまずきなんですよね。つまずくことがあるというのであります。この2節に、これらの小さいものの一人を罪に、これもこの俺の小さいものの一人をつまずかせるならばと他の訳ではなっていますが、この小さいものとイエスが言われる場合に、それは教会の一人一人のことを指しています。ですから教会に集まっている誰かをつまずかせるならばというのであります。今日のね、初めていらっしゃった方もいらっしゃる中で、こんな話を、そう、教会ってそんなところだなって思われて、ちょっと恥ずかしいところもあるんですが、本当の話でありますが、教会に集っていると、つまずいたって話を聞くことがあります。そんなこと言わなくていいのにって言われるかもしれませんが、教会ってですね、本当につまずくってあるんですよ。で、あの人の言葉につまずいたとか、あの態度につまずいたとかですね、ちょっとね、がっかりして、なんかもうなんか嫌になっちゃったな、それをつまずくって言うんですけれども、牧師につまずいた、他のクリスチャンにつまずいた、いろんな使われ方をします。実はこのつまずくという言葉はですね、スキャンドロンという言葉が言語でですね、このギリシャ語では使われています。もともとの言葉ではスキャンドロンって、皆さん、何ですか、スキャンダラス、スキャンダル。今ね、アメリカの大統領選挙やってますけれども、まあ、お互いにちょっとでも何かあったってとかあるかもしれませんが、スキャンダルの英語の語源になった同じ言葉でありますが、そんなあってはならないこと、どうしてこんなことがということであります。実はですね、聖書の中には2種類のつまずきがあります。2種類のスキャンダルがあります。一つは救いへと導かれるつまずき、もう一つは罪に陥らせるつまずきであります。実はですね、聖書の中にはなんとですね、イエスの十字架こそがつまずきなんだと書かれています。まさにもうイエスの十字架っていうのはですね、イエスが十字架にかかったというのはですね、まさにどうしてこんなことがってことでありますね。イエスの弟子であるペテロはですね、イエスが十字架にかかって初めて聞いた時にもびっくりしてですね、イエス様そんなことがあっていいわけないじゃないですかって胸ぐらつかんでいったとは書いてないんですが、まさにですね、イエス様のもう胸ぐらつかむような勢いでですね、そんなことあっていいわけないじゃないですかってやるわけですよね。普通に考えていたら、イエスの十字架なんて敗北です。そんなことがあっていいわけないじゃないか。失敗です。あるこの新興宗教はイエスの十字架は失敗だったんだ。そして私こそ最大のキリストだっていうふうに言っている文鮮明という人を、この中心とした宗教もあります。イエスの十字架失敗だ。聖書はそう違うっていう。そんなイエスの十字架を信じると救われる。そのイエスの十字架は私たちの身代わりであって、私たちの罪を背負ってイエスは 十字架にかかられたんだと聖書は語っているのであります。でもそんなの変だ、そのイエスの十字架が私の罪だったと言ってもなかなかわからなかったりするわけであります。スキャンダル、つまずきなのです。教会の教えの中であとは全部素晴らしいなと思うんですけど、イエスの十字架の意味だけわからないですねっていう方も時々いらっしゃいますが、いや、この正直なことを申し上げると、この十字架さえ分かれば他のことどうでもいいと言っちゃいけませんけれども、十字架分かることこそが大切なのであります。それが私たちなかなか分からない、つまずきになる、当たり前の考え方と違う、それが私たちにとってつまずきになるというのであります。またイエスが十字架にかかる前の晩にイエスは弟子たちに向かって、あなた方は私につまずくと言いました。イエスにどこまでもついていこうと言ってた弟子たちに対して、イエス様、私はあなたにどこまでも従っていきますよという弟子たちに向かって、あなた方はつまずくよっておっしゃる。ねえ、もうイエス様もうちょっと優しく言ってくれればいいのにと思ったりするんですが、あなた方はもうあなたについてきますって人たちに向かって、あなた方はつまずくよ、私につまずくよ。そして実際にですね、イエスが十字架にかけられるときには、弟子たちはみんなイエスを捨てていってしまいました。そして誰よりもこの私は他のみんながあなたを捨てても、私はあなたを捨てたりしません。他のすべての人が私を捨てても、このイエス様を捨てても、私はあなたを捨てませんと言ったあのペテロが、イエスのことなんか私は知りません、関係ありません、聞いたこともありません、見たこともありません、もうありえません、関係ないですというふうに言った、呪ってまで、誓ってまで言ったというふうに聖書に書かれていますが、イエスを否定したのであります。つまずいた。でも、その経験、自分の頑張りでイエスに従っていこうということが通用しないことを思い知らされたときに、つまずき倒れた経験を通して、弟子たちは本当に生まれ変わるのであります。私たちにとっても、その経験、自分の弱さを思い知らされる経験は、本当に大切なことです。私たちは頑張って一生懸命教会に来て、なんとなく良くなってきた、だんだん良くなってきた、良くなった、随分良くなった、そろそろ私はクリスチャンかな。そうじゃないんです。本当につまずいて、砕かれて、もう私ってダメだって、このペテロがですね、もう大失敗したみたいに、自分ってなんてバカなんだろう。男泣きに泣いたと言いますが、自分の弱さを思い知らされて、そこでペテロは福音にどんどん目が開かれていくのであります。ある意味でつまずくという経験はとても大切だ。これらのつまずきはある意味人間の力のつまずきであります。人間の知恵や力、自分の頑張りで神様に従っていこうと思ってもそれは無理なんだ。つまずくのであります。それがつまずいて倒れて打ち砕かれて初めて神様を見上げることができる。そのようなつまずきは私たちの信仰にとって本当に大切なものだということができます。しかし、それに対して無用なつまずきと言いましょうか。人を罪に陥れるようなつまずきがあります。人を誘い込んで罪を犯させるようなつまずきがあります。つまずいた人はどうなるかというと、罪を犯すようになってしまう。つまり神様から離れた生き方をするようになっていってしまう。人の批判をしたり、神様から離れた歩みをしていくようになる。ここでイエスが言われているように、イエス様がここでおっしゃっているように、そんなつまずきを与えるならば、この臼を首にかけて海に投げ入れるがましで、イエス様も時々ものすごい過激な表現をなさいますけれども、本当に恐ろしいことなんですよというふうにおっしゃるのであります。教会のお金に手をつけたとか、女性問題を起こしてしまったなんて言ったら、もう本当にどれほど人を傷つけるか、つまずかせるであろうかと思いますね。そういうことをしても平気だと、おかしいって、イエス様、神様何でも許してくださるか、おかしいって、 本当にそういうことがないようにしなさいとイエス様は言われているのでありますが、でも私はここで本当にもっと大切だなと思うのは、それとともに本当にそういうことを、その人のつまずきになるようなことをしているのにしないように気をつけなさいよというふうにイエス様もおっしゃったのでありますが、でももう一つおっしゃったのは、つまずきが起こるのは避けられないと言われた。皆さん教会ですからね、私たちお互いはそんなバカなことがあるわけないじゃないかと思うわけです。あってはならないことがあると、私たちはああここは教会じゃないかとか、ここは教会なのに教会だと思ったら教会じゃない、こんな教会ダメだなんて否定してしまったりするのであります。でもここでイエス様ははっきりと、そういうことは避けられないんだよ、そういうことは避けられないんだよとおっしゃる、そういうことあるんだよと言われているのであります。だからつまずかせるものに対して、もちろんそういうつまずかせるようなものをもたらさないことは大切でしょうけれども、でもそれは起こってしまう。だからつまずかせるものに対してつまずかないようにするには、そういうことが起こるんだということを覚悟して備えているということであります。私たちは教会を理想化して立派な人の集まりにしてしまうことがあります。自分もそうでありますが、自分に対してもそうでありますが、自分以上に周りの人に大きな期待をして、その期待に対して思ったような応答がないときには、ああみんなこうしてくれなかった、あの人はこうしてくれなかったとか、誰も私に声かけてくれないとか、挨拶をして、あの人は私に挨拶をしてくれなかったとか、そういう思いにとらわれてしまうんです。皆さん、このつまずきはある訳では罠と訳しています。罠なんだって、悪魔のサタンの罠なんだ。だから私たち本当覚悟して気をつけてなきゃいけない。いえ、私たちが信仰生活を送っていく中にも、もっと深刻なつまずきを経験することがあります。もっと本当に大きなつまずきを経験することがあります。まさか教会でそんなことが信じてきたのにということさえ起こりうる。いや、もちろんそこではないことを私たちは願いますけれども、そういうこともあり得る。聖書のイエス様が世の終わり、やがて世の終わりが来るとおっしゃった、世の終わりが来るとおっしゃったときに、イエス様はこういうことをおっしゃいましたね。いろんな世の中の世の終わりが来ると世の中おかしくなっていくって。いや、まさに本当に世の終わりが近いのかなと思ったりするんですが、それとともにですね、イエス様おっしゃった、人々の愛が冷めるだろう、人々の愛が冷えるだろう。皆さん、そんな苦しいことがあったら、辛いことがあったら、この世の中が不安になっていったら、お互いに励まし合って力を合わせていけばいいと思うじゃないですか。でもイエス様おっしゃった、そんな時に人々の愛が冷める、冷える。そんなこと起こってほしくない、そんなこと起こってほしくないと思うんですが、イエス様はそういうことを予言なさった。どうしてそういうことをイエス様おっしゃるのかなと思うんですが、それはやっぱり覚悟してなさいよ、準備してなさいよということでしょうね。これもそうです。避けられないんです。そういうこともあり得るんです。ないことを願いますけど、あり得るんです。辛いです。でも皆さん、イエスはそういうことが起こるのは避けられない。だからそのようなつまずきを覚えるときに、本当に祈ろうじゃありませんか。教会は弱さを持った存在なんだ。でも、神が御子イエスの血をもって買い取ってくださる。聖書の中にこういう言葉があります。教会は神様が御子イエスの血をもって買い取ってくださった存在なんだ。教会のために、本当に、イエス様が、神様が、ものすごい投資をしてくださった、御子イエスの血潮という、イエス・キリストの十字架というものすごい投資をしてくださった。皆さん、私たち、ね、教会にある程度、ね、伝統が生まれてくると、何十年歩んでいくと、教会のために本当に、あの人はこういう意味で教会に尽くしてくれたな、この人は教会に尽くしてくれたなっていう人たちも出てくるでしょうね。経済的なこともあるかもしれないし、この労力っていうか、この、ね、いろんなこの愛を持って教会を愛してくださった方々の、あ、本当にあの人は教会のためにしてくださったな、愛してくださったなって方も多分いらっしゃると思います。それは本当に素晴らしい。でも、 そういう人間の人々の力によって支えられている部分もある、そういう面というのは否定できないのでありますが、でも教会の根本的なこの存在の土台何かというと、神様の投資ですよ。神様が私たちのために一人子イエスを与えてくださった。だから教会はここにこのように存在するんです。そんなに大切な存在だから、私たちはつまずきを覚えるときに、教会のために祈り、神様に目を向けて、サタンの罠に捕らえられないように、引っかからないように注意しなきゃいけないと思いますね。2番目のポイントに進んでいきたいと思います。教会の特権ということです。今までちょっとネガティブな話をしてきましたので、ポジティブな話。教会に特権が与えられて、そう、教会は要素を持ってるんだけれど、そこには大きな特権がある。それは素晴らしい特権だ。それはですね、どういう特権かというと、罪を明らかにし、罪を許すという特権であります。3節から4節にそのことが書いてありますので、ちょっとお読みしますね。あなた方は自分で注意していなさい。もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、彼をいさめなさい。そして悔い改めたら許してやりなさい。もしあなたに対して一日に7度罪を犯し、そして7度悔い改めます。と言って、あなたのところへ帰ってくれば許してやるがよい。ここでですね、あなたの兄弟がかと書いてありますが、ここで兄弟とあるのは、お兄ちゃん、弟よという兄弟ではなくて、教会の兄弟姉妹のことを指しています。教会の兄弟姉妹のことを指しています。日本でも昔は、私が子供の頃までのお話でしょうかね、近所の子が悪いことをしてたら、自分の子でなくても注意したものでした。ですよね。わかりませんが、私も近所のおばちゃんとかによく注意されてた覚えが、まあね、注意されるとちょっとおばちゃん怖いとかイメージができてしまうわけでありますけれども、注意されてたものであります。でもこの頃どんどんなかなかそれが難しくなってきたと言われますね。なんでうちの子がそんなこと言わなきゃいけないのって苦情を言われたりもすると言います。電車の中だろうがレストランだろうが、子供たちが走り回っていてもなかなか注意できない。親が注意しないのに他人が注意できないよねとかですね。そういうことが言われたりします。皆さん、まして大人、相手が大人だったらどうでしょう。なかなか言えませんね。誰が人様のことをとやかく言う権利が、資格があるんでしょうか。でも、教会ではそれを言いなさいとここに書いてあります。イエス様。あなたの兄弟、教会の誰、仲間が、罪を犯すなら彼をいさめなさい。教会って何でも許してくれるとこじゃなかったの？何でも許して受け入れてくれるとこじゃなかったの？と言われるかもしれません。でもそれは悔い改めの中で与えられるものです。見て見ぬふりをして表面的に仲良くしていくのでもなければ、私も人のことをとやかく言えるものじゃないからと済ませることも聖書は認めていません。もちろん自分の目の中の丸太に気をつけなさいとイエス様は言われているわけでありますから、本当に注意しなきゃいけない。でも本当に愛を持っていさめなければならない場面があると聖書は言うのであります。何も言わないのは単に事なかれ主義で、単にトラブルを恐れているだけで、気まずくなるのが嫌なだけで、逃げているだけなのではないでしょうか。はっきり言うことが愛である場合がどれほどたくさんあるだろうか、そう思います。そのことはですね、マタイによる福音書の18章の15節から20節にもうちょっと詳しく書いてありますね。ちょっと開きましょうか。マタイによる福音書の第18章、教会備え付けの聖書では後ろの方の29ページになります。マタイによる福音書、聖書は後ろの4分の1くらいのところでまた1ページから始まるんですが、その後ろの方の29ページになりますが、マタイの18章の15節から、もしあなたの兄弟が、また出てきましたね、兄弟、これ教会の誰かですね、あなたの兄弟が罪を犯すなら行って 彼と二人だけのところで忠告しなさい。もし聞いてくれたら、あなたの兄弟を得たことになる。もし聞いてくれないなら、他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは、二人または三人の証人の口によって、すべての事柄が確かめられるためである。もし彼らの言うことも聞かないなら、教会に申し出なさい。もし教会の言うことも聞かないなら、その人を異邦人または主税人同様に扱いなさい。よく言っておく、あなた方が地上でつなぐことは、天でも皆つながれ。あなた方が地上で解くことは、天でも皆解かれるであろう。また、よく言っておく、もしあなた方のうちの二人が、どんな願い事についても地上で心を合わせるなら、天にいます私の父は、それを叶えてくださるであろう。二人または三人が私の名によって集まっているところには、私もその中にいるのである。まず一対一で話をしなさい。もしもそれで悔い改めるならば、それは素晴らしいことです。本当の兄弟を得たことになります。でも、もしもうまくいかないなら、誰かと一緒に行きなさい。それでもダメなら、教会に申し出なさいと書いてあります。ですから、ああ、問題があるなとか、罪を犯しているなということがあったら、周りの人に言って回るのではなくて、直接話しなさいと。直接話しなさい。それによって、その相手が悔い改めに導かれたり、反対に自分が誤解していたときに、その誤解が解けて分かり合えることができたら、どんな素晴らしいでしょうか。そのときに、どこまでも許しなさい。どこまでも許しなさいとイエスは言われるのであります。もちろんそれが全てうまくいくとは限りません。うまくいかない場合もあるでしょう。どうしても悲しいことでありますが、除名という処分をしなければならない場合もあるって書いてある。もしも教会の人も聞かなかったならば、それはもう、異邦人や主税人同様に扱いなさいというのは、まあ、除名しなさいとありますが、でも、もしも悔い改めるならば、それを何度でも受け入れなさいというのです。それが愛であり、教会の特権であります。悔い改めのを招いて、本当に単見て見ぬふりをするのではなくて、悔い改めに招いて、受け入れる、許す、それが教会の特権であります。そしてそのことこそが、教会のこの世に対する証でもあります。そしてその許しの土台こそが、イエスの十字架であり、神様が愛して許してくださっている恵みであります。この恵みこそが、教会の土台であります。私も許された。私の罪もイエスによって許された。私も悔い改めに導かれた。この人の罪も同じだと受け入れるのであります。ですから、本当に私たちが、まず、私たちがまずこの恵みを土台にして、イエス様の十字架によって許されていることを土台にして、教会生活を送っていないとおかしくない。やっぱり私たち教会、聖書を読んでね、教会生活を送っていく中で、むくむことはやっぱりだんだん自分の頑張りとかね、こんだけやってますとか、一生懸命やりましょうとか、そういうものが人間なんでしょうね、だんだんやっぱり幅を利かせてくる、これもやりましょう、これも頑張りましょう、これも聖書もちゃんと読んで、礼拝も休まないで来て、肩に力を入れてですね、頑張ろうってなるわけですよね。だけど、それが教会の土台じゃないんですよ。立派な生活をしようとか、いい行いをしようとか、そういうことが、私たちの教会の土台じゃないんですよ。神様の恵みによって、愛によって、許しによって、私は今ここにあるんだってのが、それが教会の土台なんです。それがずれてくると、罪を犯している兄弟がいたら、諌めなさいって言うとですね、犯人人を責めてですね、裁いてしまうことになってしまうわけですね。自分も本当にこの恵みによって生かされ、神様の愛によって生かされてるんだってことが、本当に私たちの心の奥底に魂にまで染み込んでいる。先週ある集まりで、ルカの9章10節を読んだんですが、 ルカの9章10節、まあ、開けてくださなくても大丈夫ですが、何が書いてあるか、何が書いてあるって、すごい印象的な言葉が書いてあるわけじゃないんですよ。なんて書いてあったかというと、イエスは弟子たちが帰ってきたときに、弟子たちが、派遣されていった先でどんなことがあったかってことをイエスに話をして、そして、この、イエスは彼らを連れてベッサイダという町へ密かに退かれたって書いてあります。でイエス様が弟子たちを伝道に派遣するんですね。いや行ってきなさい、私のメッセージを持って出て行きなさい、弟子たちを訓練するんですね。そしてですね、弟子たちは素晴らしい経験をたくさんするんです。このルカによる福音書に書いてないんですが、他の福音書、マタイによる福音書なんか見るとですね、弟子たちは不思議な経験をして、もう神様素晴らしいって喜びに溢れて帰ってくるんですよ。イエス様、イエス様、聞いてください、聞いてください、聞いてください。もう喜んで帰ってくるんですよね。その喜んで帰ってきた弟子たちをイエス様は迎えて、寂しいところに退かれた。この教会でもね、よくリトリートという、ことをします。1年に1回大体リトリート、それは何かというとですね、リトリートが退却って意味なんですね。この、戦いから一歩退いて、そこで備えをする、体制を整える、それをリトリートというふうに言います。まさにイエス様はそのリトリートをした。静かなところにいて、寂しいところに行って、弟子たちと時間を一緒に過ごした。私はリトリートの、そういうリトリートのことを思い出していて、いろいろたくさん奉仕をして、一生懸命やって、あ、疲れただろうなという弟子たちに休息が必要だろうと、イエス様はリトリートに連れて行かれたんだと思いました。そしたらですね、その時に、これ読んでた時にある方がおっしゃったのは、ここでイエス様は弟子たちが傲慢にならないように連れ出したんじゃないか。私は新しく目が開かれるような思いがしました。私はどちらかというと、このリトリートね、このちょっと退却して、体制を整えて、そして、というのは、本当に、その時何するかというと、主の前に静まって、出るわけであります。まあ、ある意味、この礼拝もそうですよね。一週間の働きを終えて、帰ってきて、ここで、リトリート、ここで神様の前に出て、この礼拝もそうでしょう。日々の祈りもそうでしょう。神様の前に出るというのは自分が失われるため、このままだと枯れてしまうから、疲れを覚えるから。だから、本当に私たちは、この礼拝の時を大切にして、リトリートを持って、休んで、十分に神様から栄養をもらってまた出ていくんだと思っていたのであります。間違いではないでしょう。でも、それだけじゃないと思った。私たちが傲慢にならないように、イエスは私たちをしばしば休むように引き上げて、体制を整えるようにと招いていらっしゃるんだって思う。平日は仕事で、日曜日は奉仕という生活をして、本当に奉仕をして動き回り走り回っているだけだと、単に疲れてしまうだけではなくて、単に燃え尽きてしまうとか、そんなことではなくて、傲慢になってしまう。だから必要なんだ。本当に主の前に静まって、自分はこの恵みがなければ歩んでいくことができないんだ。立つことなんかできないんだ。そのことを認めて、神様前にひれ伏していくことなくては、御言葉の前にひざまずくことなしには、傲慢になってしまう。時々、私も本当に気をつけなきゃいけないと思うんでありますが、時々ですね、いや、私はもう、いいです、大丈夫です、奉仕をしていると、それだけで恵まれてきますから、別に私はそうやって、リトリートに行って、恵みをいただくのも、奉仕自体が恵みですから、という方がいらっしゃる。まあ、それはそれで素晴らしいな、というふうに思うんでありますが、でも、ただ疲れを癒すためのリトリートだったら、その人には必要がないかもしれない。でも、傲慢にならないためにそれが必要なんじゃないでしょうか。傲慢にならないためにドゥーイングの世界から離れて、何かをしてないと気が済まないドゥーイングの世界から離れて、自分の何もない自分、それを神様が受け入れてくださるというこの世界に 聞く神様の恵みの中に自分を置くという世界に行くことが必要なんじゃないだろうか。傲慢にならないために礼拝が必要なんです。傲慢にならないために日々の祈りの時間が必要なんです。私たちね、どこまで傲慢かと思うんですが、日々の祈りの生活を送ってると、ああ今日もちゃんと守れた、私は偉いクリスチャンだ、また傲慢になっちゃう。違うん、私たちは日々の祈りの生活ができなかったらもう生きていけない人間。いや聖書の中で生きていけますよ、そんなじゃない、そんなこと言えない、そういう弱い小さい、本当に神様の恵みなくしては生きていけない存在なんだということを知ることが必要。皆さん、誰かが罪を犯していたら諌めなさい。これは本当に難しい問題です。これを実践するためには愛がなければできないでしょう。でもそれだけではありません。本当に悔い改めた、砕かれた、神様の恵みなしには自分も生きていけないんだ、自分も弱い愚かな罪人なんだということを徹底的に思い知らされた、その信仰が必要であります。そうじゃないと、あの人はなってないとか、あなたはこういう問題があると責めてばっかり回る、聖書の中のパリサイ人の集まりのような教会になってしまう。本当に私たち、もう一度教会を取り戻そうじゃありませんか。イエス様の十字架のもとに、その恵みのもとに私たち生かされて、その中で罪を犯している仲間がいるならば、本当に愛と祈りを持って、その人に愛を持って、勇気を持って諌めていく、そして悔い改めに導かれたときに本当に喜んで抱きしめる、その教会の交わりの中に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、あなたが一人子イエスを私たちに与えてくださいまして、その御子の父をもって私たちを買い取ってくださったことを、またこのニュージャージーのメイウッドに教会を建ててくださったことを心から感謝を申し上げます。神様、その教会が弱さを持ちながら、欠けだらけでありながら、でも愛を持って真理を語っていく場であり、お互いを受け入れ許していく場であることを、もう一度その特権を与えられている場であることをもう一度思わされました。主、どうか私たちをもっともっと教会にしてください。私たちが十字架のもとにひれ伏し、あなたの恵みの中に歩み、本当に許されている喜びの中に生かしてくださいまして、その喜びと命の中に私たちが立ち上がっていくことができますようにお願いを申し上げます。主、ある時には本当に面と向かって苦言を呈さなければならない場面があるかもしれません。それには愛が必要でしょう、勇気が必要でしょう。でもそれだけ、それとともに本当に砕かれた心を持って、神様はそのことをしていくことができますようにお願いを申し上げます。そしてどこまでも許す愛を私たちに満たしてくださいますようにお願いを申し上げます。心から感謝をして待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。